社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年2月2日配信分です。ついに2月になりました。2026年スタートはいかがでしょうか？2月も頑張っていきたいですね。はい。さて、今回もですね、育児休業についてお話をしたいと思うんですけれども、今回は特に男性の育児休業って今どうなっているのかっていうポイントについてお話をしたいと思います。男性の育児休業、増えてる感覚ってございますか？現場というかですね、社労士事務所側から見るとすごい増えてると思うんですよ。で、これ多分もう会社によってものすごく増えたなっていうふうに思ってる会社とそうでもない会社に分かれてるんじゃないかなと私思うんですね。やっぱりこういうのって取得できる空気感とか、あと取得してくださいねって会社がどんどん推し進めるかどうかによってやっぱりだいぶ状況は違うと思うんですよ。でも日本全体で見るとだいぶ上がってるんですよね。今というか、まあ令和6年の育児休業取得者男性の割合いくつかご存知ですか？今ね 40.5% なんですよ。多分令和7年出たらもっと上がってますよね。で、男性の育児休業の取得率、ものすごい、こう、グワンって、なんて言うんだろう、ものすごい角度で伸びてるんですよ。で、令和5年度は 30.1% だったんですね。30.1% から 40% にボーンと上がってるんですけど、その前の年、4年はどうだったかっていうと、令和4年 17.13% なんですよ。もう 10% 以上アップアップですよ。これ、この伸びでそのまま行ったら、令和7年は 50% いってるかもしれないですね。でも本当にですね、すごい増えてるんですよね。で、なんとなく私、男性の育児休業って 12% っていうのを見たなと。なんか 12% だったよなって思ってたんですけど、令和2年ですね。令和2年の段階で 12.65%。で、そこから 13.97、17.13 と上がって、30.1、40.5 と、ボンボンと上がっていっているわけですね。これ、男性の育児休業は、そうは言っても、まだ日数が少ないっていうのも、よく言われていることなんですね。女性はちなみに、平成19年あたりですかね、そのあたりからもう 80% は切ってないんですよ。皆さん、まあ、妊娠して出産して子育てするときには、ほとんどの方が育児休業を取るっていうような形に今なってはいるんですね。女性は定着してますよね。でも、女性の育児休業の取得率 86.6% なんですけど、令和6年。男性の育児休業とすごく違う点があって、それは期間なんですよね。で、女性は、やっぱり長く休むんですよ。出産して、子供が1歳の誕生日の前日までっていうのが、法律のね、育児休業の取得ですから。で、ただ、1歳の誕生日の前日って保育園にそのタイミングでビシッて入るのってすごい難しいんですよね。で、だいたい4月からじゃないですか。だから、0歳児の4月に保育園に入っていただくので、1年間丸々取るっていうのって結構難しいんですよね。で、そうなるとですね、やっぱり6ヶ月以上っていう風に見ると、今6ヶ月以上取ってる方っていうのは、取得した方の中で、まあ 90% 以上がそのように取ってるんですね。令和5年度がですね、もう 92.5%、6ヶ月以上取っているという風に出ています。で、反面、男性はなかなかいないですよね。1年間丸々取るみたいな方って。ね。で、やっぱ短めなんですよね。で、残念ながらですね、まだ、まだですね、1ヶ月ぐらい取ってる人が 28% みたいですね。まあ、それでもだんだん、長くなってきてるんですよ、取得する期間が。平成27年度のところを見てみるとですね、取ってる人たちの 74.7% が、2週間未満。なんですね。5日未満しか育児休業を取ってないって、それって有給休暇使うか育児休業使うか、どっちを選ぶかみたいなもんじゃないですか。で、そういうふうに見るとですね、 大体の男性の育児休業の取得っていうのは、そのすごく期間が短いんですよね。でも、平成27年度には5日未満の方が 56.9% だったんですよ。でも、令和5年度には 15.7% で、だんだん長くなってきてるんですよね。まあ、それでもやっぱり2週間未満の方が 37.7% ですけれども、でも、だんだんこう、期間が伸びてってるんですよ。で、今、6ヶ月以上取っている方っていうのも 6.4% というふうになっているようなんですね。まあ、だんだん徐々に増えてきてるんですよね。というような感じで、きっとこれからだんだんですね、多くなっていくんだろうな、というふうに思います。ちなみに政府の目標というのがあって、令和12年、2030年には、男性 85% を目標にしているということなんですね。なので、令和12年には、女性と同じくらいの率で取得する方を増やしたいというふうに思っている、ということです。で、そう聞いても、そんなこと言ったって無理じゃんって思われる方が多いと思うんですよ。育児休業については、実際に我々の生活と、政府がこういうふうにやってほしいなっていう理想が、なかなか噛み合ってるように感じないと思うんですよね。そうは言ったって会社が取りにくい雰囲気出してるし、ここで取ったらキャリア分断されちゃうし、みたいな、あとね、お金も下がるし、みたいな、そういうのを一つ一つこう、手取りは減らないようにします、みたいなのをやったりとか、こまめに育児休業を取れるようにしますってやったりとか、いろいろ、政府がね、やってますけれども、厚生労働省がやってますけれども、でも、やっぱりまだ、現場ですぐに、受け入れられるっていう感覚とはなかなかこう結びつかないと思うんですが、10年のスパンで見ると多分これ受け入れられますよ。社労士として現場の隣にいるとですね、もう育児休業っていうか育児に関しての世の中の流れがすごい早いんですよね。で、考え方とか、その時代に即した考え方みたいなのが、本当にこう、どんどん変わっていくんですよ。で、10年前、私今、社労士になって、実は15年ぐらい経つんですけど、15年前、育児休業、やっぱり女性多かったですよ。でも今から見てもね、まあまだまだ、それでも、やっぱ 80% 以上の方は、女性の方は育児休業を取得していたんですけれども、復帰する方っていうのが、あんまりいなかった感覚があるんですよね。そう、取得をした後に戻ってくる方があんまりいなかったのが、すごいみんな復帰するようになって、今や、いつ復帰なのかっていう前提でお話を聞ける。前は、復帰しますか?からスタートしなきゃいけなかったヒアリングが、今はいつ復帰しますかね?1年半、パターンがあるんですよ。1歳の誕生日の前日まで取って、で延長する、で1歳か2歳で保育園に入るのを狙うパターンと、あともう次のお子さんが生まれた次の4月で保育園に入って、4月5月あたりで復帰するパターンとあって、まあどういうふうにしますかねみたいな話をするんですよね。で最近そういうパターンが増えて、まあだいたい4月に復帰される方が多いんですけれども、きっとこの後だんだん男性の方と交互で取るとか、一緒に取るっていうパターンが絶対増えてくると思います。今お二人で働くようにすると、二人で育児休業を取ると、二人の手取りが、一定期間 100% になるように調整されたりとか、そういう給付金も出たりしてるわけですね。で、そういうのもあるし、あとやっぱり男性の育休ってここまで言ってますので、女性の方がですね、あなたも育休取れるんでしょっていうふうに、私ばっかりにやらせないわよねっていうのが、前提の話になってきているんじゃないかなというふうに思います。でも育休ってどうするのって最近なら言いやすくなりましたよね。うち私の子供が今、9歳と7歳なんですけど、まあ9歳の子が生まれる前だから10年ぐらい前ですよね。10年前にうちの夫は大変面倒見がいい人なんですけれども、それでもやっぱり育児休業は取りたくないって言ったんですよ。で私も取ってもらおうなんて全然思わなくて、取らない前提で、で私残念ながらというか代表者なので、その頃にもうすでに代表者だったので 会社の代表とか役員とかって育児休業取れないんですね。まあ、育児休業取ってもいいんです。勝手に取ってもいいんですけど、別に給付金とかもらえないし、報酬ゼロにしないと社会保険料とかもね、かかりますので。で、結局、まあ、二人とも取らないっていうか、取れない状況で行ったんですけど、今だったら、いや、取れるでしょうって思うんですよね。やっぱり言いやすい世の中になったっていうところが非常に大きくて、で、これでだんだんそういうふうに言われても、うちの会社はまだ取れないよっていう会社もまだいっぱいあると思うんですけれども、だんだんやっぱりそういう会社は選ばれなくなっていったりとか、で、今特にお子さんが生まれるような世代、30代とか40代とかのあたりって、そこのポジションすごい重要じゃないですか。となるとやっぱり、育児休業が取りやすいっていうようなものも、どんどん進められていくと思いますので、今後絶対増えます。今は無理かなって思ってる方も、多分10年後には今と状況が変わっているというふうに思います。あと、厚生労働省で今進めているのが、共育プロジェクトっていうのがあるんですよね。で、職場も家庭も脱ワンオペということで、二人で、働き、二人で育てようというような、そういうその共育プロジェクトっていうのがあります。で、まあ、育児しながら無理なく働けることとか、で、夫婦や家族だけでなく、職場、地域、行政、サービス、社会全体で、本当の意味での共育てに変わっていけば、みんなにとって働きやすく、暮らしやすくなるはずということで、社会全体で子供を育てていこうというような、働き方をしようというふうに、働きかけられていますので、おそらくですね、そっちの方向に、まあ、育児っていうのは、もう母親が育てるっていうものではなく、夫婦両方で育てる。で、それをサポートする社会の仕組みがあるっていう形に変えていくんだろうというふうに思うんですね。なので、それにですね、そういうような世の中になったところを合わせられるようにですね、会社の方は、人事の方、代表の方は、ぜひですね、男性も育休が取りやすいような会社にいち早くしていくっていうところが重要なんじゃないかなというふうに思います。さて、まあしばらく育児休業の話を実はまあポッドキャストではしようと思ってるんですけど、というのもですね、本当に増えたんですよ、育児休業の相談。で、去年の法改正ですね。で、法改正、去年育児休業いろいろあって、周知と、意向確認の義務ができたんですよね。で、前は子供ができましたって言ったら、あ、じゃあお父さんになるんだったらもっと頑張らなきゃな、みたいに言うような感じでしたけど、今それ、パタハラですからね。なので、子供ができたんですって、子供が生まれることになったんですって、もし男性の方に言われたら、そうか、おめでとうと。で、あなたには育児休業を、取る義務が、権利がありますよ。義務じゃないです。まだ義務じゃないですね。権利がありますよと。で、あと、育児休業を取ると、社会保険料が免除になって、こういうような給付金も受けられますよ。で、奥様と話し合って、どういうふうにお二人でお休みを取るのか、しっかりと考えてね、みたいなことを、伝えて、で、どうするの？取るの？取らないの？みたいなことも全部こう、ヒアリングしなきゃいけないっていう義務ができたんですよね。で、それを、まあ、人事の方が全部やるっていうのも大変だよねと。まあ、制度を全部分かってないと、質問された時に答えられないよねっていうところもあって、で、その周知とか、あとその相談に乗ったりとか、そういうのをですね、やってもらえないかっていう話が結構来まして、で、サービス始めたんですよ。周知と意向確認の運用サービスは、実は去年からスタートしてるんですね。で、何件か、お仕事いただいてまして、で、もう一歩踏み込みたいなと思って。だってややこしいんですもん。育児休業のプランニング。で、育児休業をプランニングしないと、助成金もらえなかったりもするので、両立支援助成金っていうのがあるんですけど、なんかそういうのとかも含めて、どういうふうにお休みをして、どういうふうに復帰するのか、みたいなところを、従業員の方とですね、我々で直接コンタクト取り合いながらやっていくみたいなサービスを、開始したいなと思っております。というようなことを今一生懸命夢中でやっておりますので、ポッドキャストはしばらく育児休業のお話、お付き合いください。はい。ということで、今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。ブラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどをお受けしております。 初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。あとセミナーとかもやります。はい。2月はですね、私結構セミナーのお仕事いただいておりまして、たくさん登壇するんですけど、3月以降は空いておりますので、はい。例えばですけど、新卒の方とか、新しく入社した方向けに、労働法とは何かを語るセミナーとかやりたいです。ね、ちゃんと働かないといけないんだよっていうことを、話したいです。はい。というようなことを考えておりますのでね、ぜひ、お問い合わせいただければと思います。お相手は、社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。